はい、ということで今月の課題図書はですね、動物の賢さが分かるほど人間は賢いのかという本です。久しぶりに骨太な内容で非常に面白かったので、ぜひ読んでいただくことをお勧めします。私はもともと動物系が大好きなので、この本はもう好んで読んでいるんですけども、そうでもない人もですね、思考トレーニングになるので絶対読んでほしいなと思います。ちなみにちょっと語弊があるのでプラチナでしか言えないんですけども、私は人間に興味はあるんですけれども、人間との交流にあまり興味はなくて、すごく語弊がある言い方をすると、動物園にいる他の動物と同じ並びぐらいな感じで人間観察を好んでいます。人間ってどういう挙動をするんだろう、こういう時どういう反応するんだろう、何を好んで食べるのかなみたいな、そういうノリで結構見るところがあるので、この本は非常にそういう観点からも面白いです。で、もともと日本人って、食べる時にいただきますっていうし、なんていうんですかね、食べ物に対して、いただいてる感は多分世界の中でも結構ある方だと思うんですよね。私ちょっと分かんないですけども。で、私があと馴染みがあるのはインドの世界で、インド先生術を切り口にですね、インド人の考え方とかをちょっと学んではいるんですけども、インド人も一部、インド人は結構ベジタリアンが多いし、もう虫とか飛んでる虫すらも食べちゃいけないから、マスクしてこう吐きながら歩いてる宗派の人たちとかもいるので、いますよね。なんで、なんていうんですか、生き物を殺して食べるってことに対して結構意識が高い人はインドには結構いるのかなって思ったりするんですけども、白人種の場合ですね、俗にヨーロッパ人ですね、結構その食べ物というのは、神が与えたもので、我々はそれを食べる権利があるんだみたいな感覚が根底にあるわけですよね。これ私も、学校に通ってた時に先生に教わったんですけども、パリとか街のど真ん中に屠殺場があって、その地方から育てられた羊とか牛とかがもうなんかトロッコで運ばれてきて、その屠殺場にどんどん送られていくけど、その屠殺場が町の真ん中にあるし、その食べる対象のものがトロッコで運ばれてくることに全く抵抗がないのがフランス人っていうか、そのキリスト教的な考え方だみたいなことを言ってる哲学の先生がいたんですね。で、私はそれを直接検証できるほどの知識や経験を持ち合わせてないので、あくまで伝聞レベルの話なんですけれども、白人種ってね、やっぱそういうなんていうのかな、食べるものは食べていいんだっていう考え方あるし、いろんな地域に行って、奴隷を捕まえてきたりとか、いろんな生き物をいろいろやっちゃったじゃないですか。例えば、オーストラリアに行ったら、タスマニア、何でしたっけ、サーベルタイガーでしたっけ、もうちょっと忘れちゃったけど、不都合な生き物をなんか殺して絶滅させたりとかしてますよね。なんで、そのなんていうのかな、自分以外の生き物、人間以外の生き物というのはコントロールしていいんだみたいな時代があったわけですよね、白人種っていうのは。その日本も捕鯨してたのはどうなんだって話になるかもしれないけど、その白人種は結構印象として多いのかなって気がするんですよね。なので、この本っていうのは、その白人文化圏からすると私は結構大きなテーマなんだと思うんですよ。で、エピローグのとこにも書かれ、プロローグのとこにも書かれてますけれども、一番最初に書かれているダーウィンの名言が非常に重たくて、これぜひもう最初に書いたら読んでほしいんですけども、人と高等動物の心の違いは甚だしいとはいえ、それはあくまで程度の問題であって質の問題ではないというふうに言ってるんですね。これ深いですよね。すごいなと思って、ダーウィンすごいなと思ったんですけども、なるほどっていう感じですよね。ですが、このプロローグにも書かれてるんですけども、やっぱ1800年代の、最後の方から1900年代中旬ぐらいまで、その生き物っていうのは知能とかないとか考えてない、その日暮らしで先のことなんて考えてないっていう、かなり見下した内容の話がやっぱ多かったわけですよね。で、それは科学の進歩が十分じゃなかったとは、十分じゃなかっただけと私は言い切れないんじゃないかなというふうに思います。ちょっと話が飛ぶんですけれども、やっぱこの1800年代の末から1900年代ぐらい、もうちょっと前かな、1800年代中盤ぐらいから、イギリスでいうとビクトリア王朝時代とかですよね、っていうのはいろいろなその思想の発展があったわけですけども、そのベースにあるのっていうのはやっぱ優生思想なんですよね。 優生思想、例えばですけども、障害がある人は社会の荷物なので、子供を設けさせてはいけないとか、そうですね、精神的におかしくなっちゃった人はもう前頭葉を取っちゃえとか、脳の一部ロボトミーしちゃえとか、なんかそういうその社会に貢献するかしないかで人間の価値を決めてたところがあるわけですよね。で、この思想がなぜ流行ったのか、こういう研究をする人がなぜ政府にもてはやされたのかっていうのは、もう歴史で結構結論が出ていて、それはやっぱりその植民地政策を正当化するためですよね。あれほど植民地を拡大したイギリス人でも、やはりその現地の、黒人とかをその海から投げ捨てたりするのはどうなんだろうっていう、やっぱ批判が出たりしてたらしいんですよね、当初は。だけども優生思想を広げることによって、いやいや黒人っていうのは劣っているのだから、別にこういうふうに使っても全く問題がないという思想を広げて、正当化してたわけですよね、国内世論を。イギリスだけじゃなくて、スペインとかも南米にやったことについてやっぱ同じことをやってるわけですよね。で、その優生思想を支えるために必要な考えが、動物たちっていうのは大して考えてないからっていう思想なわけですよね。なので、このプロローグを読むと、ただ科学の発展が追いついてなかっただけなのかなみたいに思うかもしれないんですけど、これはあくまで私の試験ですけれども、それだけじゃない深いそのいきさつがあるんじゃないかなとは思っております。なので、そういったことをちょっと背景に入れて読んでみると、要は動物の賢さが分かるほど人間は賢いのかという問いは、そういう、100何十年以上、もう下手したら200年弱、主に白人圏西洋文明がやってきたことに対する壮絶なアンチテーゼなわけですよね。我々いろいろ正当化してやってきたけど、それ本当なのか、そもそも評価できるほどの立場に我々いるのかということなんじゃないかなと思います。そういった前提で読んでみると面白いかなと思ってます。以上です。